現在はですね、2019年の8月の8日のですね、水曜日です。インドにおいてですね、モディ首相がですね、選挙に勝ったのかな？勝ちましたね。まあ、降りてないから。そのことでですね、今までずっと公約として捉えてきた、言ってきたことの二つをですね、実行したことにおいて中国が大きく反発しております。一つは与党勢力からも言われていたんだけれども、インドの来年以降における本格的展開としての通信、5G ですね、5G のことです。これからですね、ファーウェイを外せということを与党勢力は、インドの与党勢力はこれを強く言っています。このことに対して中国は強く反発し、もし、インドのですね、機械選定からですね、ファーウェイを外すということをやるのであれば、それなりの制裁をするということを今の段階で言ってます。だから結局こういうことを言わざるを得ないということは中国もですね、なんだかんだ言って追い込められているということがよくわかるのですが、一応インドのですね、その与党勢力とですね、いわゆる与党系の新聞という言い方をしますけれども、これらの方々は、ファーウェイの端末というのは、まあ、遠隔自動装置、まあ、バックドアのことですね。遠隔自動装置がついていて、すべての情報を抜き取るプラスアルファ、ユーザーが、つまり最終的に勝ったユーザーがですね、思いもしない、想像もできないような遠隔操作によってですね、泥棒装置にされるとか、スパイ装置にされるというふうなことの危険なスパイ装置であるから、こんなものを我々の国民に売るわけにはいかない。ということでですね、強く反発してるわけです。これ一つ。で、もう一つ。これ結構こっちの方が大事かもなぁと思うんですが、昔インパ戦争というのはありました。インドとパキスタン戦争です。まあ国境線をめぐる戦いなんですが、その流れの中でカシミール高原というところが、インドとパキスタンの間に来るカシミール高原というところが、インドが実効支配して、そしてですね、その状態がずっと続いてました。まあ一応ですね、インドの一部みたいなもんなんだけど、インドに編入はされてなかったんです。しかしそのままの状態では困るので、中に住んでいる住人に自治権を与え、まあ、ほとんどインドなんだけど、インドじゃないよ、みたいな。まあ、結局、イスラム教徒がいるんでしょうね。だいぶ。私はそこも詳しく調べてないけど。で、そのカシミール地方を完全にですね、インドに編入する。つまり、インドの憲法を適用し、インドの法制度を適用し、インドの金融システムを適用するという形で、編入する、したのかな？編入をもう宣言したのかな？で、このことによってですね、パキスタンと組んで、このカシミール地方を中国に編入してやろう。もしくは中国に編入できなくても、パキスタンに編入させ、その後にですね、中国の経済侵略を使ってですね、やってですね、事実上を中国の領土化してしまおうという野望を持っていた中国が非常に強く反発しております。まず泥棒する気満々だったんだから。カシミール高原というのは、戦略的にも重要な場所です。地図見てください。見りゃわかるやろうけど。だからでもね、私は結局、どんな政治的に強硬な主張するお方もですね、家族がいるでしょ？家族には友達がいるでしょ？その家族やとかですね、友達というのが全て政治的に強硬な姿勢、態度、心の強さを持っている方、そんなことが全くなく、私と同じように、その日の生活が向上できれば、月給が上昇すれば、休み時間、余暇が増えれば、そういうことをもたらしてくれる政府のことをですね、支持するわけです。インドがですね、インドの資本が、そしてインドの法制度がきちんとですね、これからカシミール地方に入っていくという、どういうことかというと、そのカシミール地方における土地売買もですね、今までは自由ではなかったんです。その土地売買も自由になり、どこの地面を買ってもよいし、その買ったところにですね、借りてもいいでしょう。買っても借りてもいいんですが、そこに、工場を建てたり、ショッピングセンターを建てたりということが自由にできることになります。今までカシミールというのはですね、それができなかったんですよ。戦争紛争地、係争地みたいな扱いで、で、自主独立がとか、だからパレスチナって、イスラエルのパレスチナっていうところがいつまで経ってもですね、大きな、工場もなければ、ショッピングセンターもなければ、なんか小さなバザールみたいのしかないでしょ。あれはなんでかっていうと、不安定な地域だから誰も投資しようとしないんですよ。金を払おうと思わないんです。ところが今回の場合、そのカシミールをですね、インドが併合するということで完全にバックアップで取るということですから、おそらくですね、今まで何にもなかった地域ですから、これからうなぎ登りにですね、ぐんぐんと経済的上昇を果たすんではないかなと思います。そうなった時に、パキスタンみたいな貧乏な国が、太刀打ちできるわけないんですよ。そしてもう当然彼らはですね、中国と組んでですね、このカシミールに対するちょっかいを仕掛けよう、うんぬんみたいなことはこれからも小競り合い的にやる可能性はありますが、 ああ、パキスタン単独では私は無理じゃないかなと思ってます。うん。もうそういうですね、余裕がない。彼らも確か中国の一帯一路のですね、システムの中に組み込まれて、毎年毎年払う、中国に払う金利がですね、とんでもないことになっていて、首が回らないはずです。だから結局ここで、じゃあ実行犯的にやるとすれば中国しかないんですが、で、中国は確かね、このカシミールですか、この近くの50キロ離れたところに巨大な地下施設、地下基地を作っております。戦車だとか云々あるけど、一番やべえのは、いわゆるその地下基地に電気を供給するための原子力発電所はもう建設済みなんですが、中国がこういう地下に原子力発電所を建設する場合っていうのは大抵ですね、核弾頭の製造をやってます。大体は。核弾頭の製造か核弾頭のですね、リペア、生成をやってます。うん。だから、それは結局どこかの時点でボタンかけ違えたらインドに核爆弾落とす気満々みたいな、こういうことを一応言いますが、ここで我々は中国とインドにおけるですね、特にインド人の側の、いわゆる自尊心回路についてですね、思いを馳せなくてはいけません。インド人はですね、おそらくこの全世界において、自分たちよりもですね、はるかに下の存在だよ、中国人なんてよ、というふうに、空気のように自然に思ってるのがインド人です。本当に。それはですね、いわゆるお釈迦さんの時代にですね、北部インド地域からたくさんの文化、文物、宗教的なですね、情報がですね、流れていったでしょう。しかしあれは私の見え方からすると、ヨーロッパから下ってきたものがですね、現地で混ざり合ってですね、オリジナルのものになったというふうに見えているだけで、オリジナルでも何でもないんですが、置いといて。結局それらをありがたく中国がですね、いただいていったということに対して、いろんな意味においてインドはですね、あ、なんだな、中国野郎みたいな。インド人が中国人のことをどのように別称の言葉、つまり馬鹿にした言葉で言ってるのか私はよく知りませんけれども、コンプレックスが全くありません。だから、この地球上において、やんのかこら、という風な形でためらいなく殴りかかっていける国はおそらくインドなんですよ。うん。精神的優越性も持っており、核兵器も持っちゃったんで、まあ、はっきり言って程度の低い核兵器なんですが、しかしですね、おい、やんのかよ。これですね、突っ張り同士のですね、顔合わせのあれです。だからね、この動きというのはほっといたらやっぱ私はあんまり良くないんじゃないかなと。上手に対処しなければ、今中国というのは政情不安定がさらにひどくなっていくんですけれども、このインドと中国における緊張紛争がですね、まあ、今までこれはお互いの両者のですね、代表者が出るような形でですね、緊張が大きくならないように双方努力してきたんですが、これがですね、機能しなくなるというと、これはどうなるかというと、本当に核戦争になります。こんなんばっかりだよ。これからの地球において地域の核戦争、私はもう下手すればこのままだったら本当に不可避だなと思ってます。だからある一定の濃度における放射能がですね、必ず全世界的に蔓延するということです。人々はジプシーのように逃げ惑う生活を余儀なくされる可能性が高い。まあ私に言ってることなんてですね、どうせまあ誰も聞いてないし、なんだろうね、証拠もないからね、証拠出せないしね、私。でもね、今まで言ってきたこれらのことを、あなたは何でもかんでも娯楽の一環、あはは、面白かった、そうだね、いや、怖い、みたいな。喜怒哀楽をですね、起動させるための元ネタとしてだけ使うような人生はもうやめた方がいいです。うん。そんなことやってる場合じゃないんですよ。本当のこと言えば。私もこんな風に喋ってる場合じゃないんですよ。本当のこと言えば。他にやりたいこと詰まってんだけどね。うん。でも皆さんは娯楽しか求めないのも分かってるので。うん。でも積極臭いこと言うとですね、まるで宗教団体の偉い人になる。あれ全然偉くないですけど。まるで私は人をコントロールすることが大好きみたいになっちゃうでしょ。冗談じゃないので。それは嫌なんですよ。いろいろあります。まあですね、この世界における、非常に強い緊張が、戦争の火種がですね、あっちゃこっちゃでですね、起きつつあるのだという、その認識をですね、持ってほしいかと思います。はい。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。